瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
キャリレポ。
毎月第1、第3金曜日のこの時間にお送りしていますキャリレポ。この番組は金城学院大学国際情報学部後藤ゼミの学生が、偶数月は瀬戸仕事塾卒業生の方を、奇数月は瀬戸市内の企業を、私たち女子大生の視点からレポートし、瀬戸で働く人や企業の魅力をもっと知ってもらおうという番組です。今回は安田咲でお送りいたします。また紫藤さんと一緒にお届けしたいと思います。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
さあ、今回どちらの方を教えてもらえる、聞かせてもらえるんでしょうか。
はい、今日は丸仙商店のコネルという陶芸ショップを立ち上げた牧さんにリモートで取材させていただきました。
ほう、リモートで。
コネルさんは、はい、
なんか大変そうですね、リモートで取材っていうのも。
すごく緊張した初めてだったのですごく緊張しました。
そうですか、今も緊張してる感がすごい見えるんですけど。
はい、ちょっと
やっぱスタジオで喋るのと違うかな。うん、ね、はい、じゃあよろしくお願いします。
はい、うん、コネルさんは感染症の影響で5月のオープンが延期になり、6月7日にオープンされたばかりです。
うん、
今回はオープン前にお話をお聞きしました。
ほう、どんなお話を。
はい、皆さんは陶芸ショップと聞いたら、うん、ただ陶芸品が売っているだけのように思いませんか。
え、そうでしょ、違うの。
実はこのコネルさんは、うん、主に陶芸用粘土販売と陶芸スペースを設けているお店で、
うん、
陶芸品の作り方を実際教えていただけることができるのです。
はあ、作品を売るんではなくて、
はい、
作ろうと、一緒に作ってそれを作品にしましょうということなんですね。
ほ
う
ほ
う
ほ
う、
はい、
うん、
でこのお店を立ち上げようとした理由は、うん、陶芸用粘土をもっとたくさんの方に身近に思ってもらえるものとしたいとおっしゃっていました。
あ、なるほどね。
またこの自粛期間に何か新しくできることはないかと、家のオーブンで作ることができる陶芸粘土のインターネット販売を始めたそうです。
ほう、
自宅で簡単に陶芸を楽しむことができるなんてすごい嬉しいですよね。
あ、面白い。それこそ本当にお子さんと一緒にね、はい、誰にも気兼ねすることなく作ることができますもんね。
楽しい機会が作れます。
うんうん、
でマッキーさんはこの会社を立ち上げる前、電気会社に勤めて見えたそうです。
うん、
しかしこのまま自分のやりたい仕事を続けるか、家業である養業原料を作っている会社を継ぐかで悩んでいたそうです。
うん、
家業を継ぐと決めた牧さんは、後悔する前に一度やってみようという気持ちで始めました。
お、ま、牧さんって女性ですよね。
あ、男性。
あ、男性ですか。ほうほうほう、
はい。
へ
ー、この短期間で起業をする決断をした牧さんはものすごく大きな決断だったと思うんですけど、
うん、
この本人は冷静で新しい事業に対してすごい前向きな感じでした。
あー、それすごいいいと思う。やっぱり前向きにやれるかどうかって全然ちゃうもんね
はい、すごく感じました。うん、そこが。
そうですか。どういうところにそれを感じたんですか。
取材して初めて失礼してたんで
うん、
なんだろう、すごい悩むと思うんですけど、
うんうん、
その私がこの15年後にこのように、うん、その家の家業を継ぐか、うん、その新しい仕事を始めるかって考えられるかなって、すごい自分自身に照らし合わせた時にちょっと難しいなって思ったので。
またその言葉の端々に強さみたいなのも見えたんやろうね、はい、きっとね。そうですか。はい、
でまた陶磁器粘土が取れる日本有数の産地である瀬戸ですが、うん、近年粘土を取ることを制限され、
うん、
陶磁器事業が衰退しまっているとのことです。 そんな状況やメンズの価値が高いことをたくさんの方に知ってもらうために講演会にも積極的に参加されているそうです。経営者である牧さんは起業してよかったことについて時間に対して自由になったこととおっしゃっていました。一方で苦労することは自分が会社を守っていく側であるため様々なリスクが大きいことだそうです、さらに従業員と経営者では見える景色が違うので従業員の立場を理解して仕事に励むことを心がけているそうです。自由であるとはいえ抱えるリスクが大きい中で経営者でありながらも常に周りを考えて行動していらっしゃることは私の中では想像もつかない努力をされているなと思いました。
それはほんまそうやね。全然立場が変わると全く違うからね、
そういう考え方がなかったので、新しい考えを教えていただきました。
いい勉強になりますね。
はい、で最後に牧さんから学生メッセージをいただきました。いろいろなとこに足を運びたくさんの人に出会うことは思わぬことが起こるかもしれません、自分のチャンスを広げていってほしいとおっしゃっていました、私も取材を受け平凡な大学生活ではなく興味あることを探しチャレンジして刺激的な大学生活を送りたいと思いました。
おなるほど、その通り、ちなみにね、どういうの平凡な大学生活だと思う？
自分で学校へ朝起きて、学校へ行き、例えば、アルバイト行ったりとか、普通に遊んだりっていうのをもう毎日繰り返すみたいな感じが平凡だと思ってます。
なるほど。じゃあ興味のあることにチャレンジして刺激的なというふうにね、自分で言いましたけども、どういう今現在その刺激的な大学生活にチャレンジできてますか？
いや全然できてないと思ってます
そうかそうかな、ここから
でも頑張ってくるかな。この機会に新しいことをチャレンジしてみようかなって思います。
分かった。じゃあ今度会った時にね、こうやってまたお話させてもらえる時にちゃんと刺激的な生活を送れてるかどうか聞かせてくださいね。
はい、
その時も平凡やったらもうしばきあげるからね
お願いします、
はい、お願いします。
皆さんもぜひコネルさんに足を運んでみてください。
はい、詳細は
陶芸ショップ、コネル、スペルは CONERU で検索してみてください。
はい、CONERU コネルで検索ですね。
はい、
わかりました、ありがとうございます。まあ言うてもですね、コネルさんに足運んでその、自分家でその陶器が作れるっていうのはこれチャレンジしてみたいと僕も思ったんやけど、やってみました？
まだやってないんです。
やった方がええで、取材行ったらまずは
絶対やります
自分がやった上でどうやったって言えるもんね。
そうですね、
そしたらそれが今度自分の平凡な大学生活に新しい刺激が生まれるかもわからへんもんね。
はい、
機会があったらどんどんチャレンジしていきましょう。
はい、
はい、お願いします。
はい、そろそろお別れの時間になりました。毎月第1、第3金曜日のこの時間にお送りしているキャリレポ、今回は取材班宮城佳穂、三谷真帆、そして本日の MC は私安田咲がお送りしました、そして千藤さんありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
私たち後藤ゼミ3年生のインスタグラムが新しくできました。後藤ゼミの活動についてこれからどんどんアップしていきます。 MG_2022 で検索してみてください、ぜひフォローよろしくお願いします。
はい、もう一回言うとこうよ、せっかくやから。
あ、 MG_2022 です。
はい、 MG_2022 で、検索してください。インスタグラム応援よろしくお願いします。はい、
お願いします。次回もまた聞いてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。